エペソビトの手紙の最後の部分をですね、共に分かち合いたいと思います。先週は何よりもサッカーで始まりました。夜中の3時だと見られなかった人も多かったのかなと思いますが、何度もですね、様子が映し出されて、だいたいその前にギリギリのところでですね、日本のサッカーチームがイエローカードの少なさで決勝トーナメントに進むことができたっていうのは嬉しいですよね。それからベルギー戦においてですね、後半戦の日本の美しいシュートとか、日本人のですね、誰もが歓喜した、本当に綺麗な日本のシュートだった。戦いっていうのはあんまりね、私たち嫌だなって思うけども、残念ながら人生に戦いはつきもの。そして今日のところはですね、クリスチャン生活、いわゆるキリストのうちにある生活をサタンとの戦いとして描く、とてもユニークな箇所です。信仰生活がサタンとの戦いだなんていうのはなかなかピンとこないかもしれません。しかしそれを知るっていうことはとても大切な点なんだっていうことを、実は現実的な話なんだっていうことを共に覚えたいと思います。パウロはエペソ人の手紙を閉じるにあたって、パウロはいつもね、終わりにと言ってからだいぶ話が長く続くんですね。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。これは強くなれじゃなくて、主にあって強められなさいってことですね。しかもこの大能の力っていうのは1章19節から22節に記されていた、ね、大能の力は何をしたかというと、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべてのものをキリストの足の下に従わせたという神の優れた力、キリストを死者の中からよみがえらせた方の力があなたのうちに働いているんだ。クリスチャン生活というのはキリストを死者の中でよみがえらせた神の力によって生きるものなんだ。十字架につけられたイエスは王たちの王、主たちの主としてこの世界を実は治め始めているんだ。それを心の目で見ることができるようになるっていうことが、信仰が成長するっていうことだった。しかもそれは自分の力で見てるんじゃなくて、知恵と啓示の御霊の働きによって可能になるんだ。とにかく私たちは自分の信仰の成長をどんなふうに捉えているかってことですね。とにかくキリストを死者の中からよみがえらせた方の御霊が、聖霊があなたのうちに働いて、あなたをもう復活させてくださる。どんな苦しみの中でも喜びと希望を復活させてくださるということを覚えたいと思います。一方、そのようにですね、神に従おうとする者にサタンが攻撃をするということが、6章の11節から13節にある。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私の格闘は血肉に対するものではなく、支配地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。これが面白いのは、エペソ人の手紙を読んでくると、2章の、ね、1節から5節のところで、私たちが救われたということをですね、空中の権威を持つ支配者、悪霊の支配から私たちは解放されたって書いてあるんです。 私たちはサタンから解放されたのに、なんでここでサタンとの戦いが出てくるのかって不思議なんですけれども、しばしばその例として出されるのがですね、第二次大戦の時にヨーロッパ戦線においてナチスドイツの敗北が決まったのはいつだったでしょうか。ナチスドイツの決定的な敗北が決まったのはノルマンディ上陸作戦ですね。でも第二次大戦で一番多くの血が流されたのはいつかというとノルマンディ作戦の後なんです。勝利が決まった後に敵の勢力はですね、勝利は何も決まってないんだと、こう勝利が決まったと思った途端ですね、敵の勢力は徹底的にこの抵抗する。これもなかなか微妙な例えですけれども、日本とアメリカの戦いはどこで決まったかというと ミッドウェー海戦で決定的に決まったはずなんですけれども、日本で一番多くの犠牲が出されたのはいつですか。もう戦争が終わるって決まった時ですよ。沖縄戦、それから全国各地のですね、大都市に対する空襲で、最後は広島長崎の 原爆です。戦いが終わったっていう時に一番多くの犠牲が出るんです。でそれは私たちクリスチャン生活においてもそうなんです。サタンは今断末魔の叫びをして、そしてキリストにあるものをこう神のもとから奪い去ろうと必死になっているのが現実なんです。私たちのその格闘は十二節にあるように血肉に対するものではない。血肉に対するものっては人間に対するものではない、だから人間の力では勝てないんだって。私たちがサタンの攻撃に勝つにはまさに神の力がなければ勝てないんだよっていうことを言ってるんです。今日ね、今日の一番最初の前奏曲は何だったですか。残念ながらね、前奏曲聴いてない人がいるね、本当に失礼な話ね前奏曲はね、こう神は我が砦で我が強き盾、神は我が、とにかくですね、こうプロテスタントの教会においては本当に宝とされている賛美歌ですけれども、この賛美歌の歌詞についてですね、例えば賛美歌267番の訳ではですね、黄泉の長もなど恐るべきとか言ってね、黄泉の長は恐れる必要がないんだと、これはとんでもない訳だって言うんですよ。ね、が聖歌の訳はですね、暗きの長、秘術を尽くし攻めきたるもなど恐るべき。サタンは恐ろしいんです。甘く見てはいけません。これについてですね、大塚のゆりさんというですね、賛美歌の いろいろと評価している方がね、日本の教会はルターのように悪魔の恐ろしさを感じていなかった、だからこうも弱いんだって話をしてるんです。ヘンリー・ナウエンがですね、こんなことを書いてるんですね。神があなたを召しておられると感じれば感じるほど、あなたは自分の魂の中に神とサタンとの宇宙的規模の戦いがなされていることに気づくはずだったんです。もともとのこのルターの賛美歌の訳はですね、こう後半がね、どう考えてもサタンが勝つっていう歌詞になってるんですよ。古き悪魔、知恵を尽くし攻めきたれば、地の垂れもが叶うことを得し、誰も叶うことがない、できないっていう歌詞で一番終わってるんですよ。僕、そういう形で忠実に訳したんです。そしたらそれを見て、いや、これはサタンの勝利の歌じゃないかって言われて、ちょっと訳し直したんですけども、でも、もともとはそうなんです。人間の力ではサタンに勝てない。 そしてキリストにより頼もうというのが2番の歌詞になってくるんですね。悪魔の策略、邪悪な日に際して対抗できるようにってありますけれども、このサタンの攻撃っていうのはね、宗教改革者ルターに如実に働いた。それから福音派の中ではですね、誰よりも尊敬されている人の一人、OMF の創始者ハドソン・テイラーも同じような誘惑を感じました。ハドソン・テイラーは中国オクチデン道の創始者ですけれども、彼はこんなことを書いてある。私は祈り苦しみ断食し努力し決意をし、もっと忠実に聖書を読み黙想するためにより多くの時間を求めた。しかし全ては無駄だった。毎日ほとんど毎時間罪の自覚に私は押し付けられていた。主は真実に強くあられるが私は弱い。根や幹に豊かな栄養があることは十分知っているが、実際にそれがどのようにして私の小さな枝に受けることができるかが問題だったのだ。頑張れば頑張るほど自分の信仰に対して自己嫌悪を感じてた。その中で友から手紙が届いた。そこにこう書いてあった。信仰を強められるためにどうしたらよいんだろう。それは信仰を求めて努力するのではなく、忠実なお方に寄りかかることだ。忠実なお方に寄りかかることなんだ。その時ハドソン・テイラーはこう気づいた。私には全てが分かった。私たちが真実でなくてもキリストは常に真実である。私は主を仰ぎ、決してあなたを捨てないと言われる主を見たという感動を書いています。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるという信仰の事実の中に行こうことができた。信仰の始まりは何よりもキリストの愛の語りかけに心を開き安らぎを行こうことです。イエス様はこうおっしゃった。私はブドウの木であり、あなた方は枝です。私を離れてはあなた方は何もすることができない。イエス様はブドウの木、あなた方は枝。考えてみたら、ブドウの木と枝って区別できますか？木と枝とは一体なんです。私たちはキリストと一体のものとされているんです。私たちはキリストと一体のものとされているっていう原点に繰り返し立ち返るべきなんです。どうにかして多くの海を結ばせてくださいなんていうことを考える前に、キリストと結びついてたら結果的に実は結ばれるんだ。単純なことなんですけれども、本当に信仰の創始者はイエス様なんだ。本当にそれを心の底から味わうということが何よりも大切なんだ。そうじゃなくて自分の信仰をね、自分を見て自分の信仰を成長させようっていうのが知らないうちにこのサタンの惑わしなんですよ。信仰とはイエス様を仰ぎ見ることなんだっていう当たり前の原点を私たちは忘れてしまうかもしれない。そういう中で6章の11節13節でですね、繰り返されている言葉、それは神のすべての武具、神のすべての武具を身につけなさい、神のすべての武具を取りなさい。でその目的は何かっていうと、固く立つことができるように、また対抗できるように、また固く立つことができるように。だからサタンの攻撃が迫ってきたときに、その後そこにとどまり退却しないっていうことが大切なんです。ちょうどですね、怖い犬がいた。で逃げようとすると犬は追っかけようとする。とにかく退却し始めると全てが悪循環になっていく。で武具を身につけなさいってありますけれども、有名なダビデとゴリアテの戦いの際に、ダビデに対して サウル王がですね、大きな鎧をね、預けたってのありますよね。その時ダビデはどうした、こんな鎧着ては戦えないと言って鎧全部脱いでね、神の武具によって戦った。私たちもね、しばしばこういうクリスチャンが多いんだよね。憧れるクリスチャンがいて、あんなクリスチャンになりたいなって言ってね、その人の真似をしようとする。大抵失敗します。そうじゃなくて、私たちは本当に神様が私たち一人一人に与えてくださった体にぴったりとフィットする神の武具を身につけるんです。そしてそれによって固く立つ。で、固く立つためにどうするかっていうことが次の4つの観点から述べられる。固く立つために腰に真理の帯を締めなさい。真理の帯を締める。これはね、ちょうど労働するときに、ね、重いものを持ったりするときにやっぱり腹をきちんと締めることによって力が出るってなります。イエス様は私は真理ですっておっしゃった。イエス様をその身につけるっていうことですね。次は胸には正義の胸当てをつけながら立ちなさい。胸当てはサタンの攻撃を防ぐもので、正義の胸当ての正義とは何かっていうと、自分自身の正義ではなく神の正義。神がご自身の子を大切に扱ってくださるという神の正義、その神の真実により頼むってことです。ところがサタンは不思議な形でね、私たちにこう支えかけるんです。お前はそれでもクリスチャン？みんなお前の実は偽善性に気づいてんだよ。どんな顔して教会に行ってんだよ。え、それで役員やってる。え、牧師だってなんつって、みんな分かったらお前に唾をかけるっていうのがサタンの誘惑、ささやきなんです。私たちは自分の真実によって教会に来るんじゃなくて、神の真実に招かれて礼拝に来るんです。サタンの最大の働きは私たちを神様から引き離そうとすることなんです。次に第3ね、足には平和の福音の備えを履きなさい。平和の福音、ね、世界のゴールは平和の完成、シャロームの完成に向かっている。その希望の知らせを伝えるってのが平和の福音なんです。この世界は混乱に満ちているかもしれない。しかし神の働きは始まっていて、平和の完成に向かっているんだよっていう希望を知らせるのが福音の備えを履く。普通だったらね、戦いのために備えを履くっていうと頑丈な靴を履きましょうってことなんですけども、言われているのは平和の福音の備えなんです。ここで強調されているのは防衛のための道具である。そして第4は、これはすべてのものの上に信仰の盾を取りなさい。古い訳では大盾となってた。大盾の方がいいんだ。とにかくね、畳のように大きな盾なの。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができる。これはね、当時の戦いにおいてですね、前線に立つことは大きなこう畳のような大きな盾を取って、そして敵が火の矢を放ってくる。その火の矢がこう盾に、刺さるんですよ。取り去ろうと思って表に出ると刺される、敵の矢に攻撃されますから、ひたすら耐えるしかないんです。敵の火矢は自分で消すんじゃなくて消えるのを待つんです。私たちの信仰生活にはそのようにですね、ただじっと我慢してサタンの攻撃が去るのを待つっていう時があります。で、そういう中で何をするかというと、6章17節から、救いの兜を受け取りなさい。 また御霊の剣である神の言葉を。6章17節は厳密にはですね、受け取りなさいという言葉は一度しか出てこない。救いの兜を受け取りなさいと言って、御霊の剣である神の言葉を、ね、救いの兜っていうのは何かというと、兜は私たちの頭を守るものですね。で、救いの兜、こう私たちの救いは頭から体全体に及ぶっていうことなんですね。完成に向かっている。そして御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。今まで言った、ね、戦いの道具っていうのは、武具っていうのは全部守るものですけれども、御霊の剣、すなわち神の言葉、唯一の攻撃の武器は剣である。それは御霊の剣、すなわち神の言葉なんだ。先ほど言ったマルティン・ルーターの神は我らが仇砦の3番目の歌詞はですね、こうなってる。悪魔世に満ちてよし脅すとも、などて恐るべき神共にいます。この世の君吠えたけりて迫りくとも、主の御言葉これに打ち勝つ。この最後のですね、言語の歌詞はこうなってる。たった一つの御言葉がサタンを押し倒すことができる。たった一つの御言葉がサタンを倒すことができる。皆さんもさまざまなこの落ち込みだとか誘惑だとかですね、信仰の試練にあったときに、御言葉によって立ち返ったということがあるんではないでしょうか。その自分の心に響いてきた御言葉、それはサタンに打ち勝つきっかけになった御言葉です。ルターにとっては神の義だった。皆さんにとっては何でしょうか。その御言葉によって私たちはサタンに打ち勝つことができるんだ。そして18節の中心は、どんな時にも御霊によって祈りなさい。でもこれは実は祈りなさいっていうのは分詞なんですね。直接的には救いの兜と御霊の剣を受け取りなさい、ね、救いの兜と御霊の剣を受け取りなさいっていうことを修飾するように、どんな時にも御霊によって祈りながら。そしてこれらすべてはですね、14節の固く立ちなさいっていう中心をですね、修飾するようになっている。固く立つために私たちは御霊によって祈るんだよ。でしかもここから、あらゆる祈りと願いによってって書いてある。あらゆる祈りと願い、あらゆる祈りっていうと、あらゆる祈りなんですよ。皆さん、祈りがワンパターン化してませんか。祈りにはいろんな種類がある、ね、言葉にする祈りでも、主の祈りという定型化された祈りがあったり、平和の祈りがあったり、ね、いろんな祈りがあるでしょ。それから言葉にしない祈りっていうのもある。神様の前でただ静まるっていう祈りもある。それから教会によってはですね、威厳で祈るなんていうところもありますね。とにかくいろんな形の祈りのパターンがある。あらゆる祈りと願いによってっていうことですね。そして私たちがそのように祈ることができるための一番大切なことは、自分の心の声を聞くってことです。自分の心のうめきを聞く。その時に自分自身の心のうめきに敏感になって、そのうめきを主に向かってですね、どう祈っていいかわからないんですって神様に訴える時に、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださる。ローマ8章26節の言葉があります。絶望感を神様に告白するときに、そこから御霊の導きによる祈りが始まるんだよ。そのために目を覚ましていなさい。目を覚まして忍耐の限りを尽くして、すべての生徒のために祈りなさい。実はここのところにですね、 訳し方は難しいんですけれども、4つのすべてっていう言葉が出てくるんです。あらゆる祈りって言った時にすべての祈りって書いてあるんです。どんな時にもっていうのはすべての時にって書いてあるんです。忍耐の鍵を尽くしって書いてあるのはすべての忍耐を持ってって書いてあるんです。で最後にすべての生徒のために。だからここにはですね、祈りのですね、この本当にあらゆる時に、そしてどんな時にもすべての人に対し、そして、忍耐の鍵を尽くしっていう、こう時間検診対象の広がりが記されている。こいつなんですけれども、まあ、信仰の成長っていうことはあんまりね、言いたくないんですけれども、やっぱりね、信仰が成長しているかどうかっていうのは現れるんです。どこに現れると思いますか？皆さんがお祈りしているときに祈りの対象の幅がどれだけ広がっているかっていうことが信仰の成長です。ごめんなさい、自分のことしか お祈りできないというのはベビークリスチャンです。10年経っても自分のことしかお祈りできないというのは本当にこれはね、ちょっと考えてほしい。他の人の話を聞いてない証拠です。他の人の話を聞いたら他の人のためにお祈りしたいという気持ちが出てくるんです。でその、ね、祈り の広がりがこうどんどん広がってね、やっぱりパレスチナ情勢までとかね、こうそういうふうになってくるというのが、あえて言うと信仰が成長するということですね。それがここに書いてあることです。そういう中でですね、パウロはどんな時にも御霊によって祈りなさいという言葉を修飾するように、私のためにも祈ってください。パウロが私のために祈ってくださいという時に、私が口を開く時に語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように。そればかりかパウロは面白いことを言っている。6章20節、私は鎖につながれながら施設の務めを果たしています。また鎖につながれた大使だと。こう普通大使っていうのはさ、国の大使とはかっこよく威厳を振るまって威厳を持って出るでしょ。ところがね、パウロはね、私は鎖につながれた大使だって言ってるんです。で鎖につながれた大使として、今私はローマ皇帝の前に立とうとしてるっていうことをここで言ってるんですよ、暗に。でその時にパウロが願ってるのはね、私が無罪放免にされますよって言うんじゃなくて、私が語るべきことを大胆に語ることができるようにお祈りくださいっていうことなんです。で、パウロのうちに働くキリストの力は、パウロの逆説的な悲劇を通して表されるね。パウロは、鎖に捕らえられてるのに、自分の命を守ろうなんてするんじゃなくて、鎖に捕らえながら、キリストのために生きてるんだなっていう、この勇敢さが、人々を感動させるんだ。で、そのパウロの勇敢さはどこから来ているのかというと、パウロ自身の力ではなくして、実はキリストを死者の中からよみがえらせた方の御霊が人のうちに働いているんだ。私たちはね、こう結構力ある人、能力ある人、それなりにいい働きができる。でもね、本当のその人の性質、人格が現れるのは逆境の中でどう行動するか、逆境の中での行動のパターンがまさにその人の中に働くキリストの力を明かしさせることになる。考えてみたら、このね、キリスト教が、まあ、こう人間的に言うとですよ、人間的に言うと、このキリスト教っていうのはユダヤ教のね、一分派とかね、一つの異端のようにして始まったのがキリスト教なんですよ。でこれが世界宗教になったのは誰のおかげですか？パウロのおかげです。パウロのギリシャ伝道から全てが始まるんです。だから人間的に考えたら、パウロほど世界の歴史を変えた人間はいないんです。でもパウロはね、 それは自分の能力によってじゃなくて、キリストが私のうちに生きてるからだということを繰り返し言ってるんです。しかもパウロはこのような、ね、逆境に対抗できるのは、それはキリストの武具を自分が身につけてるからだということを言ってる。実はこのエペソ人の手紙6章を見るときに必ず開くべき箇所があるんです、旧約聖書で。それは何かというと、イザヤ書59章です。あの旧約の1269ページですね。イザヤ書59章1268ページから始めますが、あのイザヤ書の59章の15節の後半から見る。だいたいイザヤ書59章っていうのはどういう 章かというと、イザヤ書59章っていうのは、あのね、こう神様がイスラエルを選んだはずなのに、イスラエルはひっちゃかめっちゃか、ね、イスラエルのやるとこはことはですね、神を明かしするとは逆にですね、あの混乱をこう招いている。そういう中で神様がイスラエルを変えようとするんで、59章の15節後半からですね、主はこれを見て、ね、神の民の中に公正がないことに心を痛められたということを始める。でそういう中でですね、主はご自分の身腕で救いをもたらす。ご自分の身腕って、何のことですか。主がご自分の身腕って言ったときに救い主を指すんです。主はご自分の身腕であるイエス・キリストを通してこの世界に救いをもたらそうとした。でその際ご自分の義を支えとされた。でね、イザヤ書59章17節、主は義を鎧のように着て救いの兜を頭にかぶり。ここにね、主はご自分の義を支えとされたって、こう真理の帯を締めたっていうことに影響する。あの義を鎧っていうのは、さっきの義の、鎧を、ね、着たっていう話だから、パウロはね、このイザヤ書59章を読みながら、イザヤ書59章のイメージを膨らませてエペソ6章の御言葉を書くんです。パウロが書くときに、パウロの頭の中にイザヤ書59章があるんです。面白いのは、イザヤ書59章では何を書いてあるかというと、ね、こう神の御業が主の義の鎧、救いの兜といった後、復讐の衣をまとい、妬みを街灯として身を覆われたって、神様が敵に対する復讐をするということが書いてある。でもパウロはね、敵に対する復讐のことは述べずに、神ご自身が今自分を支えてくださっている。私は義の鎧をつけるんだと言って、私は神の代理大使として立つんだっていうことを、この御言葉からパウロは示されるんです。そしてこのイザヤ書59章の続きは何かっていうと、59章の21節ですね。神の契約っていうのが出てくる。59章21節、神の契約と言って、そしてね、あなたの口に置いた私の、あなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いたあなたの私の御言葉、だから神の霊と神の御言葉って話が出てくるんです。この神の霊と神の御言葉っていう話が、さっきの御言葉の剣の話に出てくるんです。そうするとね、これが本当に感動的だっていうのは、何が感動的かというと、イザヤ書59章に書いてある救いというのは、神様ご自身がもたらす救いでしょ。神ご自身がもたらす救いをね、神の救い主キリストがもたらし、そしてパウロは自分はキリストの大使であるという誇りのもとに、私はキリストの大使としてイザヤ書59章に書いてある神の御業を自分は行うんだということを通して立っていくんですよ。私たちは何のために神のことをされたかっていうと、ね、楽に生きるために神のことをされたんじゃないんです。私たちが神のことをされたのは、この世界にさまざまな混乱があるところに自分の身を置いて、そこで神の平和を広げるためなんです。私たちは大使として使わされるんです。だから皆さんの置かれている状況がね、なんでこんな苦しい状況なんだろうって思っておられるとしたら、それは神様のご期待があるっていうふうに思ってください。神様があなたに期待してるから、 あなたにそのように苦しい場を許しておられるんだ。しかし神はあなたを守り通すことができる。で、信仰とは何かというと、神が自分を守り通すことができる、神の真実が私を守るということを自覚すること。パウロの強さは何かというとね、パウロは自分の肉体的な弱さを本当に覚えてたんですけど、神が私を覆っている、神の義が私を包んでいる、神の真実が私を守り通すということを理解してたから、ナオミにあってもね、捕らえられたことをきっかけに、いやこれは皇帝の前に立つ導くかもしれないと言って、牢獄の中にとどまり続けたんです。そのように考えていくときにですね、このここに書いてあることっていうのは本当にすごいなと思います。もう一度ですね、あのエペソ書 の、 あの、6章のところに戻っていきたいと思いますけれどもね。そしてパウロはこのような自分の様子をですね、あの自分のですね、忠実な同僚者であるティキコ、あの昔はテキコだったんで、ティキコを通してですね、あのエペソの人々に伝える。そしてエペソの人々に対してですね、あの祝福を祈ってるんですけれども、信仰に伴う平安と愛が、ね、平安と愛、シャロームとアガペ、シャロームとアガペが あなた方を、ね、守りますようにと言って、あの最後の24節、朽ちることのない愛を持って私たちの主イエス・キリストの愛するすべての人と共に、だからあの、ね、恵み、あなた方に恵みがありますようにと言ってるんですけど、すべての人に恵みと言ってるんじゃなくて、キリストを愛するすべての人に恵みがありますようにと言ってるんです。神様の恵みは何よりもキリストを愛する人に注がれる。でパウロはコリント人の手紙の最後でですね、主を愛さない者は呪われよなんて言ってるところがあるんですね。キリストを愛することなしに私たちは恵みを受け取ることができないんだ。でもどうやってキリストを愛するのかというと、最初に言ったようにまずキリストの愛を味わうこと、主はブドウの木であるというキリストの愛を味わう、そしてそのキリストの愛に私たちが応答するんです。何らかの形で応答する。これはね、キャッチボールのようなもの、ドッジボールじゃなくてキャッチボールですね。このキャッチボールとお互い投げて受け取ってもらって、また投げてもらうっていう形の中で、あのお互いの絆が増し加わってくる、ね、だからこうイエス様との愛のキャッチボールのような中で私たちの信仰が成長してくる。でそういう中で信仰が強められるために用いられるのは、残念ながらしばしばサタンの攻撃であるということなんですね。今日この後でですね、またあのマルチン・ルターのですね、この神は我らが仇、砦を歌いたいと思いますけれども、これはしばしば宗教改革の新軍歌などと呼ばれるんですけども、実際は祈りの歌なんです。で、一番の歌詞は、サタンの勢力が圧倒的に迫ってくる中で、人間の力ではどうしても勝つことができない。そして、戦ってくださるのはキリストご自身である。私たちが身につけるのは防具なんですよ。私たちはサタンと戦うんじゃなくて、サタンの攻撃の火矢を、ね、消えるまで待つんですよ。そこにとどまり続けることなんです。サタンと戦うのはキリストご自身なんだ。そして私たちが気をつけなきゃいけないのはね、この世の戦いっていうのはいつも強い反応に対して強い反応で、いわゆる力に対して力で、でこれが要するに力に対して力の応戦が最終的なあの戦争にまで至るわけですよ。恐ろしい戦争にまで。それに対して私たちはキリストにあって立ってですね、どんな攻撃があって大丈夫、キリストが私を追い続けるからって、そこに立ち続けることがサタンに対する勝利なんです。立ち続けることがサタンに対する勝利なんです。逃げるっていうことが負けなんです。で私たちは立ち続けることができるキリストの武具を身につけて、知らないうちにサタンは力に対する力の対抗っていうですね、その自分の土俵の中に私たちを招き入れようとする。 それに対して私たちは、キリストが私を守ってくださる神の大能の力、神のすべての部が私を守るんだという信頼のもとに神の前に立ち続ける。その時サタンは諦めてあなたのもとから去っていきます。でもその一連のことを通してキリストにある勝利が世の中に明かしされる。それは平和の使者としての勝利。それは例えばマルチン・ルーサー・キングがですね、非暴力でアメリカの、ね、黒人奴隷の黒人の立場を上げたと同じように、また南アフリカにおけるネルソン・マンデラさんがですね、本当に無抵抗の視線で、黒人の立場を勝ち取った。私たちはそのようにですね、神の武具を身につけながらこの世の争いのただ中で立ち続けることができるんだ。お祈りしたいと思います。天のお父様、私たちは本当に知らないうちにこの世の常識に従って力で力に対抗しようとする、言われたら言い返す、そのような争いを加速させてしまうことがあります。そうではなく、私たちはそれがサタンの攻撃でありサタンの挑発であることを受け止めます。サタンの挑発に乗らずに神のすべての武具によって、キリストの真実によってサタンに勝利することができます。どうかキリストのうちにあるものの強さを私たちに教えてください。今さまざまな試練の中にある人に、どうかあなたがキリストにある守りを教えてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。